鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、これからの本格的な冬になるわけなんですけども、先日JR 北海道からこの冬季の、安全の対策についてって言って、はい、ちょっとプレスが出ましたので、ちょっと何点かちょっとお話ししたいと思うんですね。でもちろん雪が降りましたら人力それから機械、ともどもですね、一生懸命除雪作業をしますよということなんですけども、私たちちょっとマニア的にはですね、新しいラッセル車ができたんですね。
はい、
以前は DE15 っていうですね、ディーゼル機関車の後ろと前に羽をくっつけて、でこう雪をこう跳ね飛ばしてたんですけども、この DE15 も私が国鉄時代からですから、もうかれこれ40年ぐらい経つと思うんですよね。ですんごい、そのこのラッセル車を取りたいがために来るという撮り鉄さんたちもいるぐらい、まあ、非常にその国鉄の雰囲気を残した、まあ、人気のある機関車なんですけど、まあ、そんなわけで老朽化がちょっと進んでいるということで、はい、新しい、ラッセル車が出てきました。でこれキア291型ラッセル、これ機動車なんですね。最初なんかこういう文字面だけ見たときに、機動車大丈夫なのかねとかって思ったんですけど、まあ、なかなかなの馬力で、その車体の前後にはちゃんとラッセルがついてて、で今年ですね、赤北線に導入しまして、まあ、いろいろ実験をやり、まあ、その後徐々にまあ、増やしていくというようなことだそうです。それからですね、私たち利用者に一番関係あるのが、冬の間ですね、やっぱりその今列車ダイヤがどうなってるかっていうのが、まあ、大変これ気になるところでありますが、私たちはね、そのすぐ JR 北海道さんの、アプリをペッと開いて、でここ遅れてるよとかっていうのは、まあ、まずまず早く出てくるので、それ見ながら、はい、旅行計画なんか立てるんですけども、まあ、皆さんもですね、自身ぜひJR 北海道のホームページを見ていただくと運行状況がまあ分かりますので見ていただきたいのと、あとツイッターとかもですね、情報流れています。で釧路根室って割と天気いい日がありますので大丈夫なのかもしれませんけど、やっぱり道方面とかですね、これ道北方面に、はい、まあ、行かれる場合にはちょっと見ておくと、とても参考になるというふうに思いますので、ぜひJR 北海道のホームページをチェックしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、そして星さん、メッセージ届いてますのでね、はい、ご紹介したいと思いますが、はい、こちらはラジオネームカッチさんです。お、はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。こんばんは。
この番組でもぜひ取り上げて、そして見ていただきたい鉄道ドラマがあります。
ほう、
大阪は貝塚市にある全長16キロ、
お、
貝塚市内のみしか走っていない鉄道、
はい、
水の間の鉄道と書いて水間鉄道、
はい、そうですね、はい、
この鉄道を舞台にしたドラマアワーホームが、クラウドファンディングで制作費1000万を集め出来上がったドラマで、鉄道整備士の仕事なんてなかなか見れることはありません、
はい、
人間味あるドラマです、
はい、
ちなみに終点の水間観音駅の駅の看板は、
はい、
かつての上おぼろ駅のような大正時代や昭和初期の旧字体の感じで、逆から読むようなタイプです。 このドラマの主役となるカフェのマスターには、はい、あの松平健さんが出ています、
は
い、このドラマの主題歌には釧路にも来たことのある半熟ブラッドが担当していて、その、はいはい、ドラマには VTuber のキャラも出たりしてますよということで、はい、メッセージいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なぜか私水間鉄道には2回ほど乗ったことがあの線路で、なんですかね、まあ、こんな言い方したらちょっと失礼かもしれないですけど、
はい、
あの線路上にあの結構草がちょっとこう生えててですね、
はい、
でもあの味のある電車でとっても好きな路線ですね。それがまあドラマの舞台になるというのは、まあ、今度あの放送日が決まりましたらですね、またあのこちらで見れるんでしょうか ね、 ね、まあ、その辺も含めまして、はい、あのまた情報をお寄せいただければと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週とですね、それからあの来週、まあ、もう来週はあの今年最後の放送ということなんですけど、
はい
すね、ゲストにですね、釧路市立博物館の石川さんをお迎えしまして、まあ、石川さんはあのまあ、多くの方ご存知だと思うんですけど、私たちの理工鉄道の会のも主要メンバーでございますというぐらい鉄道が大好きなんですけど、まあその博物館の中にですね、最近どうもあのなんか鉄道コーナーとか鉄道に勝る企画展が多いなというふうに感じるのはあの私だけかもしれないんですけど、まあそこでですね、実際にどうなのかっていうことと、まああとはあの今やってる企画展等々の話をですね、2週にわたってお伺いしたいと思いますので、石川さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、あのちょっと常設展のちょっとお話をお伺いしようと思うんですけども、今2階であの釧路根室の簡易軌道という常設展がもう3年ぐらい前からですか ね、
そうですね、
始まったんですけど、あれは何かこうきっかけがあってなんか始めようることになったんでしょうかね。
そうですね、2016年、
はい、
うちの博物館が開館80年だったんですけども、
はいはい、
その時の記念企画展の一つが簡易軌道だったんですよね。
はい、そうですね。
まあ、あのなぜそれをしたかというのは、はい、もちろん好きだからというのは、まあ、基本にあるんですけども、もちろんそれはあの関心があるというのは、はい、あるのはそれは否定できませんけども、はい、やはりこの地域のその開拓の歴史というものを伝えてくれる、
はい、
ものだなっていうのがありまして、
はい、
博物館でやるべきなものだなと、これを鍵にこの地域の発展を見ていけないかなっていうふうに思ったのがスタートで、その企画展があの思いのほかといったらあれなんですけども、評判よくいただきまして、でその後 NHK さんと組んでまたあの違うアプローチ、映像を中心とした企画展をやってみたりとか、現地見学会なんかも毎回4倍5倍の応募がありまして、はい、何度もアンコール開催とか、はい、本作りましたら、まあ、売れた売れた、もうありがとうございますなんですけどもね、
はい、
毎日郵便局の方にあの台車でこうたくさん持っていったのが 何週間続いたのかな、
はい、
本当にあの全国の方々から反響いただきまして、はい、また地元の方からも、ああ懐かしいねとか、はい、ああこんなんあったんだとか、
はい、
でそこをかけた鍵にですね、
はい、
こう地域全体の歴史を少し振り返ろうみたいな雰囲気できたっていうのは、
はい、
まあ、本当に想定以上の、もちろん一定の想定はしてこういうのを作るんですけど、まあ、想定を超えてしまったというか、ありがたい意味でですね、本当にそういった形で今でもまあこれを目指してきていただいた方がたくさんいらっしゃるので、はい、いや本当に面白いテーマだなと思ってますけどもね。
そうですね、あの2階の一角に、はい、このこちらのコーナーができた時には私最初企画展なのかなともちょっと思ったんですけど、
はい、
常設展ですよね、ずっと、
ね、そうですね、博物館の入り口のところのホールですとか、はい、2階に別室があって、
は
い、そこはまあ 2,3 ヶ月に一遍こう変わっていくんですけども、
はいは
い
はい、
いや簡易軌道は本当に多分そう本当にこう、ここ、まあ、数十年のうちでも、
はい、
インパクトがあった中ではベストなのかなって、まあ、思うぐらいというのを当時の館長の方からもですね、はい、非常に、まあ、あのこれはいいと話になりまして、だったら常設に持ってっちゃいっていう
こと
で、それで、まあ いろんな調べた成果ありましたけども、はいはい、まあ、本にまとめたんですけども、はい、まあ、それだけだとつまんないので、はい、まあ、そこにギュッと2回の100点とか、はい、さまざまな調査のものをこう押し込めてというか、はい、もう濃縮してコーナーを作ったということなんですよね。
あのジオラマはなかなかの出来栄えですよね。
あれはですね、あの作者がいいんですよ。あの地元の鉄道、はい、まあ、隣鉄の会の仲間の方ですけども、はい、やっぱり地元の方が作ったので、はい、リアルなんですよね。やっぱりジオラマも業者さんがいて、もちろんそういった方もちゃんと作ってくれるんですけども、はいはい、やっぱり地元感っていう中ではやっぱり地元でこう普段から景色を見ていて、
は
い、地面を見ていて、はい、その方がこうモデラー模型をされててっていう、もうベストな条件で、本当にあのリアルに、はい、ああこういう風景あるよなっていう、
そうですね、
ことを感じられるジオラマですよね。
あ、うん、雰囲気がやっぱり感じられるんですよね、こう見てて。やっぱああいうのはこうなんか分かるなとは、思いますし、あとあの映像が豊富ですよね、まあ、あの1回も含めてですけどもね。
そうですね、はい、映像資料なども、まあ、当時の8ミリとかが、VHS になってたりするんですけども、はい、誰かのうちに残っていてっていうのをこういろいろ収集したりとか、はい、あと面白かったのは音声だけだったんですけど、
あの
ディーゼルカーの中で流れてたワンマンカーの放送、
はい、あれいいですね。
次は西園の農協支所前とか、
はいはい、
あれは本当にびっくりしましたね。出会った時にはこんな音源残ってるんだ、は
い、そうですね、
音っていうのも大事だなっていうのは、はい、
大事です。
音で伝えますけども、はい、あれを以来私もなるべくですね、はい、こうアナウンスとか録音してるように。
あ、そうですね、なんか音だけ聞くとなんかあの想像力も働きますし、
はい、
あのとってもいいんですよね。
そうですね、
あの映像とはまた違うものがありますよね、はい、あとあの貴重な資料も随分展示をしてあると思うんですけど、
はい、
あの石川さんのベスト3みたいなのあるんですか、その資料グッズ。
あ、博物館職員とすると全てベストレスっていうの
は、はい、
公式見解なんですけども、はいはい、もちろん全てに愛情を込めてると思ってるんですけども、はいはい、そうですね、やっぱりあの普段使った切符ですよね。
あ、は
い、やっぱり記念切符はもちろん大事なんですけども、はい、普段使ってた切符の中にいろんな情報が混じっていて、
はい、
例えばあの貨物の切符とかが残ってたんですけども、それを見るとどういったものが運んでたのかとか分かりますし、
はい、
あとそうですね、切符見てるとその、はい、当時 これを握りしめて乗ってらっしゃった方の思いとかも多分伝わってくる、
はい、
やっぱり切符とかってやっぱりこうコレクションに残るんですけども、その切符がなぜあったのかとかまで考えると、
はい、
地域のなんかこう背景が見えてくる、
はい、
たくさん乗るところは切符がたくさん残りますし、また切符としてこう、はい、貢献だったりしますけども、はいはいはい、あんまり乗らない区間とかは手書きだったりしますから、
はい、
どういう区間が乗ってたのかなとかいったところまで、はい、そこから地域の何があったのかなとか、
はい、
そこまでやらないと学芸員じゃないのでただの趣味になっちゃうので、はい、切符とかも全てなんですけども、
はい、
情報が何か混じってないか、はい、やっぱり理由が必ずあるので、
はい、
まあ、そういったことを自分の鉄道好きっていう、はい、まあ、特性を生かしながら地域のことをこう紡いでいくっていう、はい、まあ、いい仕事させてもらってるというか、はい、まあ、趣味にだけじゃないという部分もあえて言っとこうかなという部分ですけど
いや、それはそうです。やっぱりあのそこがあの私たちとちょっと違うところで、やっぱりあのその出版された本なんかでもやっぱりこうちゃんと裏付けがあって掲載をされて、でやっぱりなんかそういう本当研究っていうことがなんか僕らにも分かってきますよね。研究材料の一つだなっていうのが。
そうですね、裏付けって大事ですし、はいはい、でもそのもとにやっぱり地域の方とか、あと趣味の鉄道趣味の方が持ってた情報やものがベースなので、やっぱり皆さんの総合力 で私たち
は
それを整理してこう確証を得ながら伝えていくっていう、はいはい、だからベースはやっぱり地域の方々の記憶と鉄道好きのさんの記録だったり資料だったり、この合わせ技を博物館がうまくこうつないでるのかなっていう仕事かなと思ってます、
は
い、
そうですね、はい、 これは常設展ですからずっとやってますので、はい、ぜひ見ていって行っていただきたいと思うんですが、はい、それとちょっと常設展とは話がちょっとそれるかもしれないんですけども、石川さんがご協力された小型印ですね、はい、これはあれですか、郵便局からなんか相談をされたんでしょうか。
まあ、郵便局さんと、まあ、いろいろ普段からお付き合いがある中で、はいはい、鉄道の消し印を作ってほしいっていうのを、はいはいはい、以前から、うん、簡易キットの消し印もありますので、
ジミク
ジーとかだと言いますけども、はいはい、そういう中で2021年が根室本線の釧路から白糠が開通120年、
はいはい
はい、根室本線、花咲線も含めて開通全通100年、
はい、
専門本線も90年、
はい、そうですね、はい、
そういうメモリアルイヤーなので、はい、郵便局としても何かをしたいんだけども、はい、こう消し印今度ドンと全部で50いくつ作りませんかっていうご提案いただきまして、はい、喜んでというご返事させていただいて、で、まあ、一緒になって、まあ、デザイン作ったりとか、はい、あと記念の台紙も
そうですね、
はい、お配りしてますので、はいはい、そうですね、
記念の台紙はちょっとまだ全部私も制覇してないんですけど、はい、なんか聞くとなんか、まあ、もちろん小型印ですから切手を買わないとその台紙に貼らないと小型印ってこう押していただけないですけど、はい、そのいくらの切手を買うかっていうことでもなんかこだわりを持ってらっしゃる方がいて僕もそれ聞いて、僕は今専門線はなんとかクリアしたんですけど、専門線の場合は90年なので、はいはい、90円切手を買って、
あ、なるほど、
それでこう小型印をペッペッペッとこう押してもらってるんですよね、はい、だから白糠方面は120円、
あ、はい、
で花咲線というか根室本線の東の方は100円切手と、
はい、
で90円切手ってなんかあまり種類がないとかって言われて、
120円と100円は通常の切手であるんですけど、はい、90円ってないんですよ今。
あ、
国際文通週間っていう記念切手が毎年出まして、はい、そこに90円設定があるので、はい、それをこうまとめ買いというかする方もいるんですけど、
そうですか、
はい、私はお金がないので、はい、63円で、
あ
63円から押してくれますので、
そうですね、
小型印だけまで切手なの、消し印なので、
はい、
その切手を、はい、その消し印で、まあ、無効というか、はいはい、するためのものなので、切手がいるんですけど、
はい、
63円でも別に局員だったら別に嫌な顔しませんので
それは嫌な顔しないと思います、
でも、
はい、
そういうふうにこう、はい、ちなんでとか、あとは額面と関係なしに、はい、鉄道の消し印で押す人もいるそうですし、はい、うん、あと山の消し印、かつてはい、この辺の、国立公園の切手なんかもありましたので、
はいはい、
そんなものを組み合わせてやる方もいますし、はい、皆さんいろいろいろんな こだわりで自分なりのことまで集めてるみたいですね。
あ、でもそれ面白いですね、
うん、結構奥深いですね、
深いですね、この小型印はその永久にずっとやってるわけではない
んですよね、ないんですよね、
これいつまで、
小型印というのはあくまでも記念消し印というイメージで、
はいは
い
はい、
まあ、最短だと1日だけというのもあるんですよ、
ね、
ですけど今回は、はい、なるべくたくさんの方にというのがありますので、はい、1年間、
あ、そうですか、
始めるからスタートから1年間なので、はい、根室本線の釧路白糠は来年の7月19日、
はいはい、
根室本線花咲線区間は、はい、来年の8月の4日まで、
あ、
はい、専門線は同じく来年の9月の29日までかな。
なるほど、
ちょっと土日とか見てませんので分かりませんけども、
そうですね、郵便局さんは土日はちょっと今営業を一部を除いてほとんどやってませんので、はい、そこら辺はちょっと注意をしていただくということ で、はい、この郵便局でこうしたことをやられてるっていうのはなかなか全国でもないんじゃないですかね。
そうですね、やっぱりこの50以上を一遍に、はい、まあ、3回分かれてますけども、はい、一遍にリリースって形容はないそうですし、はい、やっぱりデザインとかもですね、
はい、
まあ、だいぶ工夫したしてもらってですね、
はいはい、
こう集めて楽しいように、また車両メインの駅もあったり、
うん、
駅舎メインの駅もあったり、
あ、
その辺はちょっとメリハリつけながら、うん、まあ、全部集めるのはもちろんいいんですけども、
はいはい、
まあ、自分のテーマに合わせて自分の好きな駅舎だけとか、はい、いろいろあると思いますので、全部回るとこれ 疲れますので。
そうですね。でも鉄道好きとしてはあの全部行きたいですよ、
行きたいですね。
私は一応、まああの作者の一面なんで、はい、全部回ったんですけど、はい、3日半かかりました、
ね、いやかかるでしょうね
夏休み潰してきましたけど、はい、まあ、修行に近いので3日半で回るだけでもですね、まあ、できれば長い、まだ残り短いものでも半年ありますので、こう旅をしながらですね、美味しいもの食べながら南極かつ回るのがおすすめです、はい、全部回るとするといっぺんになんかもう息切れしちゃって
多分何も風景も楽しまず食べることも知らず
で、 す、ね、
でやったら面白くないですよね、
で局員さんは皆さん親切なんで、この辺の美味しいとことか、はい、見どころとか結構教えてくれたり
するんですよね、
はい、これはあの確かに土日やってないんですけども、平日だけというのはあるんですけども、はい、まあ、街によってはあんまり人がいない街もあるん
ですけど、
でも局員の方は必ずいて、で誰でも入っていく店なので南極って、はい、だからもうあのこれをしながらですね、はい、何かこの辺で見るべきものありますか、美味しいとこありますか、はい、とか、そんな話もするのも面白いので
楽しいですね。
ダンさん、鉄道と郵便ってもこれも昔から切っても、
そうですね、
それこそ切っても切れない
ような、はい、うまい
縁がありますので、はい、あのぜひあのこれを聞いている皆さんもですね、あのちょっと郵便局に行ってこの小型印をちょっとこうなんか押してもらって集めるような感じ で郵便局もどんどん利用していただきたいと、思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そしてゲストには釧路市立博物館学芸員の石川隆織さんをお迎えしています。FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修一でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。